五理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業出来がたし。身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願い。願いの姿勢が示されています。氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願いとあります。実意の追求が大事です。なぜ願わねばなりませんか。それは天地の間に住む人間は神の氏子だからであります。神の氏子としての御御用ができることのためにも、身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで願わねばなりません。単に弥勒のためではありません。金剛経の願いの本質が説かれています。単に弥勒のためではありません。と、釘を刺しておられるところをいただかねばならないと思いますね。自分自身が楽になるためとか、自分自身がおかげをいただくためではないということですね。哀楽の信心は、いわばお得をいただくための信心だというふうにも言われます。結局のところ、そのご神徳をいただく、いわゆるおかげ信心と言われるそのおかげを目指すのではなく、ご神徳、神様のご信用と言われるそのご神徳をいただくことを目指しての信心だと。師匠も、神徳を受けた者には勝たないといったような表現をしておられるところがありますけれども、ただそのご神徳をいただく問題は、では何のためにご神徳をいただこうとするのかというところにあるように思いますね。師匠がおかげ信心ではいけないよ、ご神徳をいただけれることを目指して信心をしなさいよとおっしゃっておられる、そのご神徳をいただく、まあ師匠がご神徳をいただくような信心をしなさいと言われるから、そういう信心をしているという、それはそれで良いのでしょうけれども、では何のためにご神徳をいただこうとするのか。師匠がご神徳をいただきなさいと言われるから、ご神徳をいただくような信心をさせていただこうという、ただそのまあ程度といってはおかしいですけれども、それがご神徳をいただこうとする動機、モチベーションというのですか、その動機になっているのか。親先生が、初代がご神徳をいただく信心をしなさいと言われるから、ご神徳をいただく信心をしているのですということなのか、そこにとどまっているかということですね。いわばそれこそ何のためにご神徳をいただこうとしているのか、何のためにご神徳をいただくための信心をさせていただくのか、どうもそこのところがはっきりしていないことが多いように思いますね。おかげ信心ではダメだ、 ご神徳をいただく信心をしなさい。と言われるから、なるほど、そうなのかな、という気になって、ただ漠然とご神徳をいただきたい。ご神徳をいただける信心をしよう。としている、ある意味、その程度で止まっているのではないでしょうかね。いわば、ご神徳をいただきたいという、その何のためにご神徳をいただきたいのかという明確な動機というのでしょうか。その明確なモチベーションがないままに、ただお徳がいただきたいと思っているだけなのではないでしょうかね。そういうことが多いように思いますね。なるほど、ご神徳をいただけば人間の幸せの条件のすべてがたろうてくるのだ。幸せになるために、本当の幸せをいただくことのためにご神徳をいただくのだ、という人もあろうかと思いますね。しかし師匠も、ご神徳をいただく信心をしなさいとはおっしゃっておられますけれども、その明確な目的はあまりはっきり言われておられないような感じがするのですね。実はこんなことを言うと水を差すようなことになるかもしれませんけれども、師匠はある時、私は神徳をいただくための修行というようなものはしたことがない、というようなことをおっしゃったことがあられますね。にもかかわらず、私どもには神徳を受けるための信心をしなさいとおっしゃる。どこかちょっと矛盾するような感じもするのですけれども、ある意味において、お徳がいただきたい、お徳がいただきたいと、ただお徳をいただくことを目指しての信心では、お徳はいただけないということかもしれませんね。お金を欲しい、お金持ちになりたい、お金をたくさん持ちたい、まあお金があるといろんなことが叶いますからね。だからお徳をいただくと、やっぱりいろんなことも叶ってくるのでしょう。だからまあおかげよりかお得の方が少しマシだ、ダイヤモンドよりか現金の方が少しマシだ、というような程度かもしれませんね。そういう意味で、お金が欲しい、お金持ちになりたいと、お金持ちになることを目的としても、それはなかなかお金持ちにはなれないような気がいたしますね。お得が目的であったり、おかげが、失礼、お金が目的であったりしたのでは、まだもう一つモチベーションというのでしょうか、動機づけが、目的がはっきりしない。何のためにお金が欲しいのか、何のためにお徳をいただきたいのか、そこをはっきりさせないといけないように思いますね。それは師匠がわざとおっしゃられなかったのかもしれません。それぞれの人の信心、それぞれの心でその目的を見つけ出さなければならないのかもしれません。ある人は車を買うためにお金が欲しい、ある人は家を買うためにお金が欲しい、ある人は明日の食べ物を買うためにお金が欲しい。それは様々でありましょう。神様が私どもに求められている、その 私どもの目的、何のためにお金が欲しいのか、何のためにお得が欲しいのか、あるいは神様が何のために私どもにお金を授ける、あるいは何のためにお得を授けようとしておられるのか、そこのところがはっきりいたしませんと、ああお金持ちになった、ああ銀行にお金がいっぱいある、やれやれということになるのではないでしょうかね。さあお得をいただいた、ああやれやれ、まあこれでお得をいただいたからいいや、ということになるのでしょうかね。神様の願いはそうではないように思いますね。神様がなぜ私どもにお得をいただいてもらいたい、お得を授けたいと願っておられるのか、それは学院に私どもが行っておりまして、夏休みに帰らせていただきました。そして師匠のもとにご挨拶に参りました。その時におっしゃられた言葉が未だに印象に残っています。それはお道の教師として、人を助ける御用に立ちなさいとはおっしゃらなかった。人を助けるのではないよ、人が助かる、そういう人にならなければならないよと。人を助ける取り次ぎ者ではないのですね。人が助かる取り次ぎ者なのですね。いわば今思いますことは、そのお得によってその周囲に、その周囲の人々が、その人のお得によって人が助かっていくような、そういう働きが起こってくるような、まあ人になりなさいと、そういうお得をいただきなさいということだったのだと思いますね。いわばそのいただいたお得を、それが元となってその周辺の人々が助かっていかれる、そういう働きが起こってくるような、そういうお得をいただきなさいということではないかと思いますね。さあお得をいただいた、やれやれではないのですね。そのいただいたお得を何のために使うのか、いや何のために使うために神様がお得を授けようとしておられるのか、それはそのお得をいただいた周辺の人が助かっていくことのためのお得を授けようとしておられる、お得をいただいてもらいたいと願っておられるということではないでしょうかね。どうでもいわゆる本当のご神徳というものをいただき、その私どもの周辺に人が助かる人ができてくるような、そういうご神徳をいただきたい、そこを目指させていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。